広報本庄2020年11月号ナンバー178。こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。ふと見上げた空の高さに、深まりゆく秋を感じました。落ち葉が積もったところを歩くと、ガサッガサッと、なんだか楽しい気持ちになります。紅葉もそろそろ見頃でしょうか。今月号の表紙写真です。楽器寄付。ふるさと納税、響け感謝の音色。楽器を寄付する新しいスタイルのふるさと納税制度を使って、市内中学校へ楽器が送られています。紙面中央に大きく金色に輝くサキソフォン。両側から二人の生徒さんが両手で大事そうに持っています。写真を割ります。人の動き、2020年10月1日現在、人口 77,893、マイナス65、男 38,840、マイナス23、女 39,053、マイナス42、世帯数 34,948、プラス9、プラスマイナスは前月との比較。人口増減の内訳。出生26。死亡86。自然増減マイナス60。転入188。転出187。社会増減プラス1。その他マイナス6。ここまで高橋でした。
2ページから3ページ。楽器寄付、ふるさと納税。ありがとうの気持ちでつながるメロディー。楽器寄付、ふるさと納税とは、楽器寄付、ふるさと納税は、使わなくなった楽器を自治体を通じて寄付することで、税額控除を受けられる新しいスタイルのふるさと納税で、全国から寄付の申し込みができます。これまでにフルートやクラリネットなどの楽器が届き、市内中学校へ送られました。新たなステージで活躍する寄付楽器。本庄西中学校では、本庄市へ楽器寄付第1号となったフルートの贈呈式が行われ、贈られた楽器で吹奏楽部の生徒が演奏を披露しました。寄付された楽器は生徒たちのもとで新たなスタートを歩み始めます。皆さんのご家庭で眠っている楽器はありませんか？新しい活躍の場が見つかるかもしれません。写真が3枚あります。1枚目、紙面上段に半分ほどの大きさにフルートを手にした2人の女性と他17名の生徒、市長他2人の男性が写っています。2枚目、3枚目は下の段に寄付楽器で練習する生徒たちとあり、小玉中学校、本庄南中学校の生徒が楽器を手に練習している様子の写真です。寄付楽器をありがとうございます。楽器が贈られた中学校の生徒からは、楽器の寄付をしてくれた方へお礼の手紙をお送りし、感謝の気持ちを伝えています。 各中学校に初めて送られた楽器をご紹介します。フルート。コロナ禍での楽器寄付ふるさと納税で改めて人と人とのつながりをこのフルートをきっかけとして感じることができました。いただいたフルートで練習に励んでいきたいです。本庄西中学校吹奏楽部。フルートを手に二人の生徒が映っています。クラリネット。いただいた楽器はこれから合奏やパート練習で共に頑張っていきたいと思います。寄付してくださった方が大切に使われていたと思うので、クラリネットパート一同大切に使わせていただきます。児玉中学校吹奏楽部。クラリネットを手にした人を中心に5人が映っています。電子ピアノ。電子ピアノを寄付してくださりありがとうございます。音楽祭や部活での音取りなどに使わせていただきます。本庄東中学校吹奏楽部。電子ピアノを前に2人の生徒が映っています。フルート。とても綺麗な楽器や手入れの行き届いた楽器をいただきとても助かりました。感謝の気持ちを持って大切に使わせていただきます。本庄南中学校吹奏楽部。フルートを手にした3人の生徒と1人の生徒が映っています。クラリネット。楽器が増えたことで練習がさらに充実したものになりました。いただいた楽器を大切に使いたくさん練習してもっと上達したいです。本庄南中学校吹奏楽部。クラリネットを手にした人を中心に5人が映っています。寄付したい楽器をお持ちの方へ。楽器寄付の流れ。楽器寄付ふるさと納税は専用のホームページから申し込みができます。1、楽器寄付ふるさと納税ホームページから寄付する楽器を選択、矢印。2、寄付楽器の査定を申し込み、矢印。3、一次査定。寄付楽器の対象になるか判断及び査定します。なお、楽器の状態などにより寄付楽器の対象外となる場合があります、矢印。4、最終査定。査定額に納得いただけた場合は寄付実行の連絡が届きます、矢印。5、寄付完了。寄付自治体より税額控除の案内が届きます。ワンストップ特例制度も適用できます。楽器寄付ふるさと納税ホームページ本庄市。二次元コードがあります。広報課電話 25-1614。 以上、黒沢でした。
4ページから5ページ、本庄インフォメーション。5つのお知らせの記事があります。新たな愛称募集、ネーミングライツパートナー募集、企画課電話 25-1157。 ネーミングライツ制度とは、市が所有する施設に法人名や商品名等を冠した愛称を付与できる権利を与え、この権利を取得した法人等はその対価となる金額、ネーミングライツ料を支払う制度です。対象施設、若泉運動公園多目的グラウンド。応募期間、12月1日火曜から令和3年1月8日金曜。応募資格、1、本庄市内に本店または支店を有する法人。2、本庄市内に本所または支所を有する団体。3、 1または2を含む複数の団体により構成されたグループのいずれかに該当するもの。詳細は募集要項をご覧ください。募集要項は12月1日火曜より企画課市役所3階で配布または市ホームページからダウンロードできます。23議案を審議。令和2年本庄市議会第3回定例会。議会事務局電話 25-1148。令和2年市議会第3回定例会が8月26日から9月18日までの日程で開催されました。今議会には予算総額を歳入歳出それぞれ387億1556万8000円とする令和2年度本庄市一般会計補正予算第10号指導路線の廃止について指導路線の認定についてなど10議案を提出し、さらに最終日に令和元年度決算認定を含む9議案を提出しました。また、議員提出議案として、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書など4議案が提出されました。24日間の審議の結果、令和元年度決算認定の8議案が閉会中の継続審査とされ、それ以外の15議案は原案の通り可決され閉会しました。今年度は2部制で開催。令和2年度本庄市成人の祝いを開催。生涯学習課、電話 22-3248。新成人13名が成人の祝い実行委員となり、新たな門出を祝うために式典を企画しています。今年度の式典は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場の収容人数の制限を行い、中学校区域に分けて二部制で開催します。案内はがきは12月中旬に発送予定です。市外在住の方や転出された方は、事前に生涯学習課へご連絡ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。日時、令和3年1月10日日曜、会場、本庄市民文化会館、一部、対象学校区域、本庄西中学校、本庄南中学校、受付午前10時から、式典午前10時30分から11時予定。二部、対象学校区域、本庄東中学校、小玉中学校、受付午後1時30分から、式典午後2時から2時30分予定。写真があります。令和2年度成人の祝い実行委員として、前列に着席した6名、後列に起立した7名の実行委員の皆さんが写っています。上段左から、大沢和馬さん、田辺真奈さん、松本里美奈さん、若菜梨沙さん、鈴木香音さん、栗原ゆりえさん、福島のりかさん。下段左から、町田里夫さん、武田玲二郎さん、新井雄一さん、今井ゆめさん、渡辺真奈香さん、松島ゆいかさん。写真終わります。法務大臣から委嘱、人権擁護委員を紹介。市民活動推進課、電話 25-1118。9月30日に任期満了となりました人権擁護委員について、福島真嗣氏、宇都宮真理子氏、赤沼博美氏、駒沢三郎氏が再任として、中島邦夫氏、根岸京子氏が新任として、10月1日付で法務大臣から委嘱されました。写真があります。福島真嗣氏、 小玉町金谷、宇都宮真理子氏、下野堂、赤沼博美氏、日の出、駒沢三郎氏、小玉町秋山、中島邦夫氏、木斎、根岸京子氏、小玉町秋山、6名の方の写真が掲載されています。写真終わります。体育施設を定期利用する団体の方へ、令和3年度体育施設等定期利用団体登録の受付開始。スポーツ推進課、電話 25-1152。市内体育施設の定期利用団体登録の受付を開始します。登録団体は、登録の使用枠、各施設、曜日、時間について優先的に予約でき、使用料の減免を受けることができます。登録期間、令和3年4月から令和4年3月。登録資格、次の1から4のすべてに当てはまる団体。1. 市内在住、在勤、在学者が10名以上いる。2. 監督者として成人が2名以上いる。3. 年間を通して定期的、毎週、隔週等に利用する。4. 営利を目的としない。申し込み。11月27日金曜までに申請用紙、括弧登録申請書、減免申請書、括弧閉じを各受付場所、またはスポーツ推進課、市役所4階へ。申請用紙は各受付場所、または市ホームページからもダウンロードできます。なお、会費を徴収している団体は、収支内訳、書式自由も合わせて提出してください。表があります。利用施設と受付場所が載っています。利用施設。シルクドーム、K.I. スタジアム、夜間照明の利用も受け付けます。本庄総合公園多目的グラウンド、北泉テニスコート、本庄地域の各小学校体育館及びグラウンド、朝日小、本庄西小を除く。なお、本庄地域は、藤田小、日手小、北泉小のグラウンドのみ、夜間照明の利用も受け付けます。本庄東中、本庄南中体育館及び武道場。受付場所、シルクドーム。電話 25-5677。利用施設、エコーピア。小玉工業団地有数一内グラウンド。小玉総合運動公園グラウンド、夜間照明の利用も受け付けます。競泳公園テニスコート、夜間照明の利用も受け付けます。小玉地域の各小学校体育館及びグラウンド、夜間照明の利用も受け付けます。小玉中体育館及び武道場、受付場所エコーピア、電話、73-3815。利用施設。武道館、弓道場、若泉第一グラウンド及び第二グラウンド。第一グラウンドは夜間照明の利用も受け付けます。若泉第一テニスコート及び第二テニスコート。第一テニスコートは夜間照明の利用も受け付けます。河川敷グラウンド、下日手。朝日小、本庄西小体育館及びグラウンド。本庄西中体育館。受付場所。武道館。電話 24-7181。表を終わります。登録希望枠が重複した場合、調整会議を開くことがあります。短期間の利用は定期登録の対象外です。以上、坂上でした。
6ページ。本庄市人事行政の運営等の状況を公表します。 人事行政の運営における透明性を高めるため、令和元年度の新職員の採用、退職、給与などの状況について、次の通り公表します。行政管理課、電話 25-1160。1、職員の任免及び職員数に関する状況。括弧1、採用の状況、令和元年度。採用者数、事務職26人、うち女性11人。技術職、電気、2人、うち女性0人。保育士、女性4人。合計32人、うち女性15人。括弧2、再任用職員の状況。令和元年度の再任用職員は17人、うち女性0人でした。括弧3、退職の状況。令和元年度。表があります。事務職、定年退職16人、うち女性3人。鑑賞退職2人、うち女性1人。自己都合退職7人、うち女性5人。その他死亡、免職等0人。事務職計25人、うち女性9人。技術職、定年退職2人、うち女性0人。鑑賞退職0人、自己都合退職、女性1人。その他死亡免職等女性1人。技術職計4人、うち女性2人。技能労務職、定年退職1人、うち女性0人。鑑賞退職、自己都合退職、その他死亡免職等、いずれも0人。技能労務職合計1人、うち女性0人。合計定年退職19人、うち女性3人。鑑賞退職2人、うち女性1人。自己都合退職8人、うち女性6人。その他死亡免職等、女性1人、合計30人、うち女性11人。表を終わります。括弧4、部門別職員数の状況、各年4月1日現在。表があります。部門は普通会計と公営企業等会計の2つに分かれています。普通会計は、一般行政と教育の2つに分かれています。さらに一般行政は9つの項目に分かれています。職員数平成30年、平成31年、対前年増減数の順に読みます。普通会計、一般行政、議会、職員数、平成30年6人、平成31年6人、対前年増減数プラスマイナス0。総務、128人、137人、プラス9。税務、48人、49人、プラス1。民政、105人、107人、プラス2。衛生、36人、37人、プラス1。労働、1人、1人、プラスマイナス0。農林水産、18人、18人、プラスマイナス0。商工、9人、9人、プラスマイナス0。土木、71人、70人、マイナス1。一般行政の承継。職員数平成30年422人、平成31年434人、プラス12。普通会計教育職員数平成30年53人、平成31年58人、プラス5。 ここまで普通会計の承継。職員数平成30年475人、平成31年492人、プラス17。公営企業等会計。3つの項目に分かれています。水道、職員数平成30年15人、平成31年15人、プラスマイナス0。下水道、15人、15人、プラスマイナス0。その他、38人、39人、プラス1。公営企業等会計、承継、職員数平成30年、68人、平成31年、69人、プラス1。全体の合計が、職員数、平成30年543人、平成31年561人、プラス18。表をあります。括弧5、級別職員数の状況、平成31年4月1日現在。丸1、一般職。表があります。区分、標準的な職務内容、職員数、構成比の順です。区分8級、標準的な職務内容、部長、局長、職員数10人、構成比 1.8%。 7級、次長、参事、司書長、6人、1.1%。 6級、課長、副参事、47人、8.5%。5級、課長、補佐、主幹、85人、15.3%。4級、係長、主査、125人、22.6%。3級、主任、専門員、127人、22.9%。2級、主事、技師、113人、20.4%。1級、指示補、技師補、41人、7.4%。表をあります。丸に、技能労務職。表があります。区分、標準的な職務内容、職員数、構成比の順です。区分、3級、標準的な職務内容、自動車運転手、技能員、調理員、専門員、職員数7人、構成比 100%。 2級1級は職員数ともに0人でした。表をあります。注意1、本庄市の給与条例に基づく給料表の給区分による職員数です。2、標準的な職務内容とは、それぞれの給に該当する代表的な職名です。3、職員数には、再任用短時間勤務職員を含んでいません。2、職員の給与の状況。括弧1、人件費の状況。令和元年度普通会計決算。住民基本台帳人口。平成元年度末、78,022 人。歳出額 A、277億903万5000円。実質収支、12億6427万9000円。人件費 B、39億7855万5000円。人件費率、人件費 B を歳出額 A で割った値です。 14.4%。 参考、平成30年度の人件費率 14.2%。 注意1、人件費とは、常勤の職員に対する給料、職員手当及び共済費、 非常勤特別職の職員に対する報酬、社会保険料等を言います。2. 普通会計とは、一般会計、特別会計等の各会計で経理する事業の範囲が各自治体で異なっているため、統一的な基準で整理して比較できるようにした統計上の会計区分を言います。括弧2、職員給与費の状況。令和元年度普通会計決算。職員数 A、492人。給与費、給料、17億4981万9000円。職員手当、3億16万5000円。期末、勤勉手当、6億6957万1000円。計、B、27億5945万5000円。1人当たり給与費、B を A で割った値です。560万9000円。中1、職員数は平成31年4月1日現在で、普通会計に属する一般職の人数です。2、給与費については、再任用短時間勤務職員の給与費が含まれていますが、職員数には当該職員を含んでいません。括弧3、平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況、平成31年4月1日現在。区分、一般行政職、平均年齢 41.0 歳、平均給料月額30万9826円。平均給与月額35万5144円。注意。一般行政職とは、国の指定統計調査である地方公務員給与実態調査等において、職種を区分する際に用いられるもので、企業職、技能労務職、教育職等を除いた職員を言います。括弧4、初任給の状況。令和元年度。区分、一般行政職、大学卒18万8700円、短大卒16万8900円、高校卒15万4900円。括弧5、期末手当、勤勉手当の状況、令和元年度。区分、期末手当、6月期、1.30 月分、12月期、1.30 月分、計 2.60 月分。勤勉手当、6月期、0.925 月分、12月期、0.97 号月分、計 1.90 月分。括弧6、特別職等の報酬等の状況、令和元年度。表があります。区分、給料、市長、報酬月額等、89万円、副市長、75万6千円。教育庁、69万7千円。給料について、市長は 10%、副市長及び教育庁は 5% の減額処置を行いました。区分、報酬、議長、42万5千円。副議長、37万4千円。議員35万3000円。期末手当。市長、副市長、教育長、4.45 月分。期末手当について、市長は 20%、 副市長及び教育長は 10% の減額処置を行いました。議長、副議長、議員 4.45 月分。表終わります。7ページ。あなたはどのような生き方をしたいですか？人生会議始めてみませんか？介護保険課、電話 25-1722。誰でも、いつでも、命に関わる大きな病気や怪我をする可能性があります。しかし、命の危険が迫った状態になると、約 70% の人が医療や介護等のケアなどを自分で決めたり、望みを伝えたりすることができなくなると言われています。11月30日、いい看取り、看取られは人生会議の日。これを機に大切な人と話し合ってみませんか？人生会議とは、人生会議、ACP、アドバンスケアプランニングとは、元気なうちから自分自身が望む医療や介護等のケアについて前もって考え、信頼できる家族や友人、必要に応じて医療及び介護の専門職を含めて繰り返し話し合い、共有することです。元気なうちから、住み慣れた地域で最後まで自分らしく安心して暮らしていくには、元気なうちから、私たち一人一人が時折人生の最終段階でのありたい姿について考えておく必要があります。人それぞれの生き方、生き方、三つの違った漢字を使った生き方が紹介されています。生活のせいで生きる、かつで生きる、もう帰らないという意味を持つ生きる。生き方は人それぞれです。ご自分の人生で大切にしてきたことや望んでいること、人生の最終段階でのありたい姿などを信頼できる周囲の人と話し合っておくことが、もしもの時、あなたの信頼する人があなたの代わりに医療や介護等のケアについて難しい決断をする場合の重要な助けとなります。人生会議、話し合いの進め方の例として、5つの項目が矢印でつながっている図があります。あなたが大切にしていることは何ですか？矢印。あなたが信頼できる人は誰ですか？矢印。信頼できる人や医療、ケアスタッフと話し合いましたか？矢印。話し合いの結果を大切な人たちに伝えて共有しましたか？矢印。心身の状態に応じて、意思は変化することがあるため、何度でも繰り返し考え話し合いましょう。矢印。ここでまた最初の項目に戻ります。あなたが大切にしていることは何ですか？と矢印でつながっていきます。図終わります。人生会議の参考サイト。埼玉県地域包括ケア漫画、みんないつかは年を取る。http://www.PREF.SAITAMA.LG.JP/A0609/CHIIKIHOUKATUKEA 地域包括ケアスラッシュ CHIIKI アンダーバー CARE.HTML 厚生労働省及び埼玉県のホームページもご覧ください。厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp http://newpage_02783.html 埼玉県 http://www.pref.saitama.org.jp/a0703/zaitaku/zaitaku2016-119.html ACP 人生会議のロゴマークが載っています。以上、末吉でした。
8ページ。令和2年度優秀工事表彰。令和年度に完成した市発注の建設工事において、特に優秀な成績で完成し、他の模範と認められる請負事業者とその技術者に対し、表彰を行いました。継承略、土木工事部門、請負事業者、真下建設株式会社、技術者、守屋和則。工事名、公共下水道汚水環境築造工事、小島31-1校区。建築工事部門、請負事業者、八木建設株式会社。技術者、前田純喜。工事名、本庄市立藤田小学校トイレ改修工事。観光事部門、請負事業者、加納設備株式会社。技術者、田中大輔。工事名、田中市営住宅第3期トイレ水洗化街改修工事。舗装工事部門、請負事業者、真下建設株式会社。技術者、茂木吉次。工事名、公共下水道舗装復旧工事、欅30-1校区。その他工事部門、請負事業者、有限会社清水工業。技術者、高宮大輔。工事名、上水道排水管敷設替え19-7号工事、本庄1丁目校区。財政課、電話25-1165。写真があります。本庄市優秀請負業者及び優秀技術者表彰式と書かれた横断幕の下に、前列に6名、後列に5名の男性が写っています。前列中央に吉田市長、9名の方が表彰状を持っています。写真終わります。市職員の人事異動、9月30日付、退職、黒川海人、都市整備部、永善住宅課、技師法、行政管理課、電話25-1160。11月は年金月間です。市民課、電話25-1114、市所市民福祉課、電話72-1333。11月30日は年金の日。11月は年金月間です。この機会に将来の生活設計に思いを巡らせ、ご自身の年金記録や年金受給見込み額を確認してみませんか？毎年誕生月には年金加入記録や年金見込み額等が記載された年金定期便が日本年金機構から郵送されています。また、日本年金機構ホームページの年金ネットで24時間いつでも ご自身の年金情報を確認することができます。なお、電話でのお問い合わせは、年金定期便、年金ネット等専用ダイヤルへ、電話 0570-058-555、050で始まる電話からは、電話 03-6700-1144。イラストがあります。年金手帳を持つ女性。頭の上には二つの丸があり、片方にはお札を手に持ち笑っている将来の自分。もう一つの丸には、手には何もなく困った表情が描かれています。イラスト終わります。9ページ。お子さんを望むご夫婦への支援。不妊治療費等助成事業のご案内。市では、お子さんを望むご夫婦への支援として、早期の不妊検査段階から不妊治療、さらには繰り返し流産をしてしまうなど、保育所の検査に要する費用の一部を助成しています。国や県の助成に加え、市の助成が利用できます。お悩みの方は、お気軽にご相談ください。健康推進課保健センター内、電話 24-2003。早期不妊検査費助成金、対象者次のすべてに該当する方。法律上の婚姻関係にある夫婦。夫婦双方、または一方が本市に住民登録している方。不妊検査開始時の妻の年齢が43歳未満の方。本市以外の埼玉県内の自治体で実施された同助成金の交付を受けていない方。対象となる不妊検査。次のすべてに該当する検査。指定医療機関及び助成対象医療機関の医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査。夫婦が共に受けた不妊検査で、夫婦どちらかの検査開始日の早い方の日から1年以内の検査。体外受精等の特定不妊治療による助成金等、他の助成金を受けていない不妊検査。助成額上限2万円。助成回数一組の夫婦につき1回限り。不妊治療費助成金。ウェルカムベイビー助成金。対象者、次のすべてに該当する方。法律上の婚姻関係にある夫婦。特定不妊治療及び一般不妊治療を受けた方。治療を受けた方が本市に1年以上住民登録がある方。市税に滞納がない方、各医療法による医療保険に加入している方、対象となる不妊治療、特定不妊治療及び一般不妊治療、助成額上限10万円、埼玉県不妊治療費助成事業助成金等が初回助成で、治療開始時の妻の年齢が35歳未満の方は、1年度限り15万円。助成回数1年度1回、通算5年度まで。不育症検査費助成金。対象者、次のすべてに該当する方。法律上の婚姻関係にある夫婦。夫婦の双方または一方が、本市に住民登録をしている方、2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある方、または医師に不育症と判断された方、不育症検査開始時の妻の年齢が43歳未満の方、本市以外の埼玉県内の自治体で実施された同助成金の交付を受けていない方、対象となる不育症検査、 次のすべてに該当する検査。指定医療機関及び助成対象医療機関の医師が認める不育症のリスク因子の検査。夫婦が共に受けた不育症検査で、夫婦どちらかの検査開始日の早い方の日から1年以内、または妻のみが受けた不育症検査で検査開始日から1年以内の検査。体外受精等の特定不妊治療による助成金等、他の助成金を受けていない不育症検査。助成額、上限2万円。助成回数、一組の夫婦につき1回限り。なお、各助成について詳しくは、健康推進課へお問い合わせください。写真があります。上に向けた両手のひらの中央に、ハートが乗った写真です。写真終わります。以上、鴨田でした。
10ページ。猫を飼っている皆さん、これから猫を飼いたい皆さんへ。可愛いペットもマナーを守らずに飼うと周囲に迷惑をかけてしまいます。家族の一員として楽しく暮らすために、飼い主としてのマナーを守り、最後まで愛情を持って飼いましょう。猫は室内で飼いましょう。猫にとって屋外は危険でいっぱいです。交通事故や感染症等の危険性が増加するほか、近隣の家の庭で糞尿等をすることにより、周囲へ迷惑をかけることがあります。大切な命を守るためにも、猫は室内で飼いましょう。飼い主を明確にしましょう。首輪や名札をつけ、迷い猫をなくしましょう。猫による被害に困っている方へ、猫には犬のような登録制度や放し飼いを規制する法制度がなく、市で保護・捕獲はできません。猫が敷地内に入り込み、糞や尿をするのは、その猫にとって快適な場所になっていることが原因と考えられます。市販の対策グッズを利用するなど、いろいろな方法を試しながら、自己防衛をしてください。猫は愛護動物です。殺傷、遺棄、虐待行為は犯罪です。地域猫活動をお考えの方へ。市では公益財団法人動物基金の桜猫無料不妊手術事業行政枠に参加し、住民やボランティアと協力しながら、飼い主のいない猫に不妊・去勢手術をする取り組みを行っています。対象は、飼い主のいない猫で、近隣の方に十分配慮した地域猫活動、時間を決めた給餌、トイレの設置、管理、周辺にした糞の回収等を行うことを条件に、無料不妊手術チケットを配布しています。次回チケット配布は、11月下旬を予定。詳しくは、環境推進課へ。繁殖を望まない場合は、不妊・去勢手術をしましょう。手術をすることにより、発情に伴う喧嘩や大きな泣き声、泌尿器や生殖器の病気などが減り、室内飼いがしやすくなります。最後まで責任を持って飼いましょう。一度飼い始めたら、生涯飼うことが飼い主の義務です。 飼育することがどうしても難しくなった場合は、新しい飼い主を探すなど、最後まで責任を持って飼いましょう。飼い主のいない猫に餌をあげている方へ、飼い主のいない猫への餌やりは、集まる猫によって近隣の方が迷惑を受け、トラブルの原因になる場合があります。飼い主のいない猫に無責任に餌を与えるのではなく、飼い猫として室内飼育するか、近隣住民の方に説明して理解を得ましょう。そして、不妊・去勢手術、時間を決めた給餌と片付け、トイレの設置と管理、周辺にした糞の回収等を行い、近隣住民に糞尿被害等で迷惑をかけることのないようにしてください。これらの処置をせず、餌やりだけをする行為は、トラブルの原因となるだけでなく、不幸な野良猫を増やす原因にもなりますので、やめてください。環境推進課、電話 25-1173。 11ページ、エコガイド。環境推進課、電話 25-1172。 司書環境産業課、電話 72-1134。 ルールを守って正しいゴミ出しを。収集日や時間などルールを守らないで出されてしまったゴミにより、収集所が汚され、周辺地域の方や自治会等の管理する方の迷惑となっています。可燃ゴミや不燃ゴミは認定袋に入れて、お住まいの自治会内の決められた日に決められた収集所へ出してください。なお、認定袋に入らないゴミは粗大ゴミです。粗大ゴミは収集所には出せませんので、小山川クリーンセンターに自己搬入するか、市のリクエスト収集をご利用ください。また、動物に荒らされてゴミが散乱したり、収集が漏れるのを防ぐために、本庄地域は、午前8時30分、小玉地域は午前8時までに出してください。地域の皆さんが気持ちよく利用できるように、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。燃えるゴミと燃えないゴミを両手に持ったハニポンのイラストが載っています。令和2年8月分のゴミの量、可燃、不燃、有害、粗大、家庭系ゴミ排出量 1786.77 トン、一人一日あたりのゴミ排出量約 739g、 前年同月比プラス 4g、 プラス 0.54%。 事業系ごみ排出量 787.26 トン、一人一日あたりのごみ排出量約 326g、 前年同月比マイナス 32g、マイナス 8.94%。 埼玉県内の一人一日あたりのゴミ排出量は 家庭系ゴミが 524g、 事業系ゴミが 199g。 平成30年度実績。新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みとして、外出を控え家庭で過ごす時間が多くなっているため、家庭系ゴミの排出量は依然として多い状況にあります。生ゴミの水切りや資源物の分別に加えて、家庭での食品ロス対策を実践していただき、ゴミの減量化、資源化にさらなるご協力をお願いします。それぞれに分別したゴミを前に、ペットボトルと空き缶を持ったハニポンのイラストが載っています。集団資源回収予定表。回収品目は、古紙類、缶類です。表があります。左から、回収場所、日程、時間、問い合わせ先。回収場所、アスピア小玉。日程、11月1日日曜、12月6日日曜。時間、午前9時から11時。問い合わせ先、ハートトゥーハート、佐久間さんち。電話 22-9300。 市役所、11月15日日曜、午前9時から午後1時、ハートトゥーハート佐久間さんち、電話 22-9300。本庄南公民館、布類回収も実施。11月14日土曜、午前9時から11時。佐久間さんち、電話 22-9300。 就労継続支援 B 型事業所、佐久間さんち、本庄高校北側。11月20日金曜、随時受付。ポノポノ、電話 23-2195。 表終わります。なお、天候等の理由で変更になる場合もありますので、各団体にご確認ください。廃棄物の屋外焼却、野焼きは禁止されています。庭先や空き地などでゴミを燃やすことは、煙や匂い、灰の飛散などによって近所迷惑になるばかりでなく、有害なダイオキシン類の発生、PM2.5 などの微小粒子状物質の発生原因にもなります。そのため、一部の例外を除き、屋外焼却は法令で禁止されています。生活環境をより良くするために、市民の皆さん一人一人の取り組みが大切です。ゴミは家庭で焼却せず、認定ゴミ袋に入れて収集場所に出すなど、適正に処理するようお願いします。大きく×と書いたものを持って、怒った顔のハニポンのイラストが載っています。以上、マシモでした。
12ページ、ホストタウン応援コラム、ボリューム18、本庄市トルコみんなで作ろう
ギャザリングアート写真大募集。市は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、パラリンピアンとの交流を契機とし、すべての人々が暮らしやすい街を目指す共生社会ホストタウンの登録を目指しています。登録に向け、日本人、トルコ人、老若男女、障害者、健常者、国境や世代、性別などあらゆる枠組みを超え、笑顔あふれる写真でギャザリングアートを作ります。皆さんの笑顔で、本庄市から世界に向けて共生社会のあり方を一緒に発信してみませんか？応募方法、皆さんの写真がギャザリングアートに。募集内容、顔写真、一人一枚、対象、どなたでも。新聞掲載、令和3年2月10日水曜、予定発行の埼玉新聞紙面にて。使用方法、埼玉新聞、本庄市トルコ共生社会ホストタウン、特集で紙面に掲載。東京2020大会関連イベント等のパネル展示などで使用。申し込み12月25日金曜までに専用フォーム、次のコードを読み取りで申し込み。詳しくは本庄市共生社会ホストタウンギャザリングアート事務局、埼玉新聞社内、電話048-521-0819、平日午前10時から午後5時、専用フォームの QR コードがあります。ギャザリングアートとは、大量の写真や画像を使用して一つの絵や模様を表現する装飾手法です。近くで見ると、ただ写真が並んでいるように見えますが、離れて鑑賞すると全体像が浮かび上がってきます。ギャザリングアート掲載例。近くで見ると別々の写真が、離れると綺麗な絵の一部のように。2018年8月18日付、埼玉新聞より。写真が2枚あります。大宮アルディージャのたくさんの選手が写っている写真が、オフィシャルマークの一部に使われている様子が矢印で示されています。来月号もお楽しみに。ギョルシュルジュ。日本語、またね。オリンピック・パラリンピック支援室。電話 25-1615。13ページ。ほっと一息、ホットな話題、ホットスペース。危険業務従事者、叙勲。政府は10月10日付で第35回危険業務従事者、叙勲の受賞者を発表しました。市内では、田島房夫氏が瑞宝総工賞を、幼い進氏、茂木久夫氏が瑞宝炭鉱賞をそれぞれ受賞されました。おめでとうございます。ご希望により、茂木久夫氏本庄はお名前のみ掲載させていただきます。瑞宝総工賞、元小玉郡市広域市町村圏組合消防司令長、田島房夫氏、小玉町小玉、写真があります。瑞宝炭鉱賞、元埼玉県警部補、幼い進氏、四季の里、写真があります。交通安全功労者表彰、永年にわたり地域の交通事故防止及び 交通安全思想の普及に貢献した功績が認められ、栗原克美氏が9月9日、交通対策本部長内閣府特命担当大臣から表彰を受けました。おめでとうございます。栗原克美氏、東大。写真があります。伝言広場、皆さんの情報交換の場、行事案内、本庄市菊花会主催、第53回本庄市菊花展、日時11月7日土曜、8日日曜、午前10時から午後3時、会場北泉公民館、入場無料です。問い合わせ、小賀の電話 090-1838-3760。 街角スナップ、本庄の歴史と文化の魅力を発信、本庄早稲田の森ミュージアムが開館。10月15日、本庄早稲田の森ミュージアムがオープンしました。このミュージアムは地域文化の拠点として、本庄市と早稲田大学が共同で開設したものです。当日は開館前からたくさんの来館者が行列を作り、市内の出土品や早稲田大学展示室のオセアニア民族造形美術品など、本物を身近に感じられる展示を楽しんでいました。写真があります。多くの展示を通して、これまで知らなかった本庄を見つけてみませんか?とあり、ミュージアム館内で多くの人が出土品をよく見ている様子が映っています。写真終わります。輝く本庄人、様々な分野で活躍する市民の皆さんをご紹介します。全国高等学校バスケットボール選手権大会、埼玉県予選優勝、9月27日に越谷市で開催された全国高等学校バスケットボール選手権大会、ウィンターカップ、埼玉県予選で大沢さなさん、本庄南中出身、岡登美香さん、小玉中出身、斉藤千奈美さん、本庄南中出身が所属する招致深谷高校女子バスケットボール部が初優勝を飾り、12月23日から東京で開催される全国高等学校選手権大会への出場を決めました。写真左から、斉藤千奈美さん、大沢さなさん、岡登美香さん。優勝カップを手にした3人がにこやかな表情で写っています。以上、小林でした。
最終ページです。新年を笑顔で飾ろう。広報本庄1月号。笑顔の写真大募集。皆さんの笑顔が新年を飾る広報本庄1月号の表紙になります。たくさんの笑顔で広報の表紙を埋め尽くしましょう。ご応募をお待ちしています。写真テーマ、笑顔。令和2年に撮影したもの。応募条件。被写体が市内在住者。年齢制限はありません。募集期間、12月3日木曜まで必着。応募方法、被写体の氏名、住所、応募者の氏名、住所、連絡先を明記の上、メール、omedetou、おめでとう、@citycity.honjo 本庄 .com lg.jp 郵送または直接広報課市役所3階へ。メールのタイトルに広報本庄1月号笑顔の写真と明記してください。郵送先、郵便番号 367-8501 本庄市本庄 3-5-3 本庄市役所広報課。広報課電話 25-1155。 注意点、応募いただいた写真は返却しません。被写体の方の了解を得てご応募ください。一枚につき、被写体はできるだけ一名でお願いします。特殊効果や文字挿入等、画像加工したものは掲載できません。写真はアップで、縦で撮影してください。掲載時の大きさや位置などは選べません。掲載に不適切であると思われる写真に関しては、掲載しない場合があります。応募者多数の場合は抽選になります。また、表紙以外の掲載になる場合があります。左上に写真があります。広報本庄2020年1月号の表紙写真です。たくさんの笑顔があふれています。広報アンケート。ご回答いただいた方に抽選でプレゼント。広報アンケートではあなたの声をお待ちしています。アンケート、1、今月号で良かったページ、役に立ったページは、2、広報誌の改善点をお選びください。1、記事の内容、2、記事の配置、3、文字の大きさや色、4、写真、5、その他。3、2で選んだ理由は、4、読んでみたい記事は。応募方法、アンケートの答え、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を記入の上、11月27日金曜までに、はがきまたは応募フォームへ。1世帯につき各月1通まで。応募先、郵便番号 367-8501 本庄市本庄 3-5-3 本庄市役所広報課広報アンケート係。応募フォームの二次元コードが載っています。当選者の発表は当選通知の発送をもって返させていただきます。今月のプレゼント、カフェテラスバ、本庄ナポリタン15名。もちもちっとした太麺に本庄さんのお野菜を加え、仕上げに高橋ソースさんのケチャップで、昔懐かしいレトロな味わいに仕上げました。なお、広報本庄持参でドリンク1杯100円引き。12月15日火曜まで。カフェテラスバ、本庄市駅南 2-1-4 本庄駅直結。電話 070-1571-3876。 営業時間8時から22時、ラストオーダー21時。定休日日曜日。写真が2枚あります。美味しそうに盛られたナポリタンと店内の様子が写っています。広報アンケートへプレゼントを提供していただける商店、企業等を募集中。掲載料金は無料です。詳しくは市ホームページ。または広報課、電話 25-1155 へ。下段にバナー広告があります。令和2年10月からホームページをリニューアルしました。アプリ町色で 広報本庄を配信しています。本庄市公式 LINE アカウントを始めました、とあり、それぞれの二次元コードが載っています。以上、高橋でした。これで広報本庄11月号を終わります。発行本庄市、編集本庄市役所企画財政部広報課、郵便番号 367-8501、埼玉県本庄市本庄 3-5-3、電話代表 0495-25-1111、ファックス 0495-21-8499、メールアドレス kouhou@citywcity.honjo.lg.jp ホームページ https://www.citycity.honjo.lg.jp/広報本庄はホームページでもご覧になれます。朝晩は寒くなってきました。コロナ禍の折、健康第一にご自愛ください。